みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と、
アクティビティスタート、
鉄一郎です。
よろしくお願いしますよろしくお願いします
びっくりした、誰が入ってきたの。
やっぱ音が入るんだ音が入るんだね。
入りますよ。誰かと思いました。
はい、ランキーパーのお姉さんです。
あ、外なの。
はい、今日ちょっと走るタイミング逃したら、もう収録しながら走っちゃいました
それで音がどうこう言ってたのか、最初全然分かんなかったな。
はい、途中エレベーターで ドアが閉まりますとか入ったりしかけてたんですが。
ああ、はい、そうだったの。
はい、よろしくお願いします。
なんかチャッチャッチャッチャ言ってるよ。
はい、
それ走ってる音。
うん
はい、ということで、みんなで始まりましたが、はい、まず永井さんがツイッターの方でやり取りをされたのがきっかけでしたっけ。
はい、そうです。あの、先日ですね、あの、うん、ツイッターでは、あの、僕もあのリスナーさんで、あの、丸山さんっていうツイッターのアカウントをお持ちの方がいらっしゃいまして、
はいはいはい、
が、あの、リツイートを教えてくださったんですけれども、
はいはい、
あの、みんなのダイエットが持続的に、うん、あの、宣伝をしていただいているポッドキャストがあるっていうお話で、ね、
はいはいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に僕、うん、あの、全然、あの、そういう意味では多分、あの、そのポッドキャストをやられている方との直接的な面識を持たせていただいているわけではないんですけど、
うん、
ありがたいことに、あの、みんなのダイエットのお話をしっかりしていただいているということで、
うん、ありがとうございます。なんか私も聞かせていただきましたが、イベントの方にも。
本当ですか。
イベントにまで来ていただいてね、もう申
し訳ないですね。ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。
その番組が居酒屋なんて言ったらいいんだろうね。居酒屋ですよね。
イントネーションがいまいちつかめないっていうところです
なんですが、なんかすごいテンションが高くて楽しそうな番組でしたね。
そうですね、
うん、
だから僕はあのポッドキャストの経験自体がほぼほぼない人なので、
うんうん、
あのこのテンションでやるのがデフォルトなのかなってちょっと思ったっていうか、あの、
あ、
標準なのかなっていうことをちょっと思ったりとかもしたんですけれど、
うんうんうん、いろいろですよね。
はい、あのテンションが高いまま最後までずっと行くんですよね、
うんうんうん、で、あの、裏居酒屋
があります、あったみたいですよね。
うん、
うん、みたいですね。
裏の方も聞かせてもらいましたけど、なんかすごくきっちりと打ち合わせをされていて、すごい真剣に作られているんだなというのがよくわかりました。そんな中、みんなのダイエット番組の名前を出していただいて、ありがたいなと。
ありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいでございます。
はい。
はい。ということで、あとは先週、ご紹介しました鉄夫さんの、鉄夫さんの靴を紹介したわけじゃないんだけど、ご紹介した靴の話題でございますが、
はい、
もう早速注文したと。
もうあの後すぐに発注しました。
うん、すげえ。
はい。
素晴らしいですね。
いえ。で、鉄を、昔は27センチとか履いてたんですが、
はいはいはい、
だんだん年とともにちっちゃくなったのか、25.5、または25で良くなってきた。
ちょっと待って、27から 25?
うん。いや、27どころか8まで行ったよ。
うん、
普通、0.5 刻みじゃないですか。で、はいはいはい、27のとこだけ 27.5 ってほとんどないんですよね。
ああ、そうです、ね。
ああ、そうです、
うんうんうん。
28に飛ぶんだよね。うん、それで、高校とかそれぐらいだよ。で、だんだん大きく履けば大きく膨らむんだな、みたいなさ、なんか、感じの記憶があったんですが、あの、今はそれぐらいで良くなったんです。で、ニューバランスだったので、ニューバランス前、確か横がきついイメージがあったので、25.5 ではなくて26にしたんです。
はいはいはい。
で、発注しました。そしたら本当に翌日届きました。
おー。
あのー、え、 厳密に言うと火曜日の夜中に収録しているので、
うんうん、
水曜日の夜中、ね、うん、水曜日の0時何分とかに発注して、
うんうん、
水曜日の昼間に発注開始しましたになって、
うんうんうん、
そして木曜日に届いた。
へ
え、早い、
うん、埼玉からやってきましたよ。
はい、どうですか。で、
うん、はい、履いてみました。
うんうん、
はい、
そしたらね、うん、きつかった。
おお、
ちっちゃかった。あ、まだでかくていいんだと。
はいはいはいはい。
おお、
はい、
え、今他の靴では25で OK な靴もあるんですよね。
うん、まあ大体 5.5 が多いかな。
うんうん、うん、
はい。
で26にしたけど、まだちっちゃかったんだ。
ちっちゃかった。なんかもう悲しくなるぐらい痛い感じがしたので、で返品処理を手続きをして、
うんうん、
そして返品の分はアマゾンのポイントカードで返ってくる、うんうん、現金ではなくてね、ポイントとして返ってくるんですが、
はいはいはい、
ちょっと番組今日の収録に間に合わせたかったので、
うんうん、
もう1万円、
うん、
返ってくるまでやっぱり返品で手続きが終わってお金が帰るまでやったら3、4日かかるってことだったので、
うんうんうん、
もう一足今度は、うん、かなりきつかったので、うん、2つ大きい28を頼んでみました。
はい、
うん、おう、そこでかいと、しかもサイズ一番上なのね。
ああ、マックスなんだ。
はい、
はいはいはい、
そうですね、
そうかと思いながら頼みました。
うん、
そしたらやっぱり翌日来ました。
うん、
そしたら今度ブカブカ。もう正直返品手続きめんどくさいからちょっとぐらいだったら我慢しようと思ってたんですね。
おうおうおう、
でももうブカブカ、しかもこれ土踏まずのところが盛り上がってる形。
はいはいはい、そうです、
ね、ラウンドホールって言うんですか。
おうおう、
はい、でね、見た目以上に履いた時にね、
う
もう竹馬に乗ってるとは言わないけど、すっごいなんか視線が高い感じ。
あ、へ
ー、センチぐらい高くなったんじゃないぐらいの感じ。普段高くない土踏まずのところが高いからでしょうか。
はいはいはいはい。
見た目も厚いんだけど、それ以上になんか履いた感じが高くて。
で、
で、ラウンドしてるので、部屋の中に歩くじゃないですか。
うんうんうん。
室内の試し履きは OK なのね。外で履いちゃう、返品効かなくなっちゃうの、
ね。ああ、なるほどね。
はい、はい。そうだよね。
うんうん、
なので、歩くんですが、部屋の中で。
うん。
うん、ラウンドしてるので、こう、綺麗にかかとから設置して、つま先までこう、なだらかに行って、蹴るみたいな感じを繰り返すと、
うんうん、
普通以上に脱げやすいんですね。
そっかそっか。
ですよね。真上、足を持ち上げるってことにしないじゃないですか。
うんうんうんうん。
ちょっと、意識しないで足を下ろしてもすぐラウンドしてつま先でキックみたいになるから、
うんうん、
普通以上かかとが脱げやすくなって、
うん、
ピンピン作業めんどくさいめんどくさいと思いながら、
うん、
28、スポスポ抜けるわけですよ。
うんうん。
きつく縛っても。
うん、
うん。ということで、収録に間に合わせるぞと。
うん、うん。
いうことで、
うん、うん。
アップでまたいろいろ買うこともあるということで、
うん、
もう一万。
はい。
もう一万出して、今度間の27を頼んだんですよ。
はいはいはい。
そして今日、先ほど来ました。
はい。
はい。はい。3足目。
それでやっとちょうど良かった感じ。
履いてみたんですよ。
うん。
そしたらね、ズボズボじゃないけど、ズボくらい行くんです。
ああ、そうなの。
ちょっと、30分くらい履いて、いいよね、いいよねって自己暗示をかけてもやっぱり脱げるの。
うん。
部屋の中で。
うん。
これはダメやろと。え、サイズいくつがいいんだと思って、一番最初のやつを履き直したんです。
はいはいはい。は
い、いいじゃん、ちょうどと。
え？
初日に昼も緩めたりして、もう悲しくなるぐらい痛い感じだったのに、
うんうん、
部屋の中でね、3日ぐらい置いとくといい感じになった。
なんだそれ。
ということで、最初のやつで良かったというオチでした。
え、じゃあ結局26がベストサイズだったってこと？
うん。今も入ってるけど、いいよぴったり。
おお。痛かったって言ってたのに。
最初痛かったんですよ、本当に。
え、で、今履いて歩いてるんですか？
歩いてます。いいですよ、なんかこう、前に進む力が 50% 増、投射比みたいな感じ。
え、じゃあ楽に歩けるってこと？
楽に歩ける。
へまた今楽っていう部分にものすごい食いつきを見せられた感じが
いやいやだからもうかえって歩きづらくてその負荷がかかって
、はいはい、私も思いました、うんうん、私もそう思いました、うん、あの高井先生からねあの先週の収録終わりの時に僕どっちがいいんですかねという話をしたんですよね、
う
ん、
はいそうですそうです、
はい、で永井先生がもうこの番組やってる特権ですね永井先生プロの永井先生にアドバイスをいただけるとナイキのやつだったんですかねあっちはあの
っていう
ですよね、そして違うの方だったらこうイメージとしたらこうマラソン走れる人が、もうちょっと長く同じ力で長く走れるぐらいの感じだと、うんうん、そして、今私とかが選んでるニューバランスの方は同じ時間でよりあの運動カロリーが大きいみたいな感じだよと、
うんうんうん、
で鉄道だったらこっちだろうとで確かに私ももう10分以上1時間以上やっぱ走れないんで、うん、この中で効率的にというとやっぱこっちだろうなと
あはいはいはい
はいで選んだんですが歩きやすいしでも本当に30分ぐらい何回も履いて1日おきぐらい履いてましたけど、うんうん、ふくらはぎの感じが全然違うやっぱり少しこう、はあ、で翌日すごい気持ちいいです
ごめんちょっと途切れたふくらはぎの
ふくらはぎのところにこう負荷がかかってる感じであ
かかってる感じはあるんだありやあり歩きやすいけど負荷はかかってる感じがあるんですね
翌日朝起きたらすごく気持ちいいんです。はい。というニューバランスのレポートはまた引き続き次回
そうですね。またね機会を改めて。
はい。ただその、うん、アマゾンの靴のサービスジャバリーだったっけ？
うんうん。
はあの3万円違う3足分ぐらい、うん、最初にお金払える方はいいと思う。
ああどんどんどんどん違うサイズをもらって
今回一足で済ませようと思うからこんなになったけど、うんうん、最初から色あのサイズ違う3つぐらい選んでおくとかすると、
うんうん
うん、で2つ返品して、うん、で次もう1足分お金出してまた3足選んで買うみたいな形にしていけば、
うんうん、
いいんだろうと思えばあの部屋の中で自分が持ってる服と合わせられるじゃないですか
ああなるほどねはいはい
これは大きい。特にお洋服いっぱい持ってる方とかだったら。
ああ、そうか。
ね。
うん。まあ、まあ、店頭で履くのが一番なんていう感じもしましたけど、自分家でこう、ゆっくり試せるっていうのが、やっぱメリット大きいですよね。
大きいですね。
うん、なるほどね、うん。
はい。そんなレポートでした。使用感はまた引き続き。
うん、そうですね。ということで。また、使ってみます。経過を含めてまたご紹介いただければと思います。
そうですね、はい、その人柱ジャバリー&ニューバランスレポートでした。
はいということで、はい、早速注文してみたということで、速報をお届けいたしました。はい、で今週のテーマでございますが今週は姿勢とダイエットについてというような形で、姿勢と痩せることの関係についてお話をしていきたいと思います。
はい、
はい
ということで、まあ、永井さんの方からこのテーマが書かれた時に、
はい、
私はもろ猫背なので
、うん、
なんか思いっきりターゲットなのかなというふうに思っておりますが、
あでもピンポイントで狙ったとかでは全然ない
ないのか。
まああのでも多分ポッドキャスト聞いてくださってる方の環境が、
うん、
割とやっぱりあの座って何かのお仕事だったり作業しながらっていう方が意外と多いんだなっていうことを最近教えていただきまして、
ああそうですね、うん、
まあ当然あの座ってる時間が長いっていうことはなかなか運動をする機会にも恵まれない方も実際いらっしゃったりとかして、
うんうん、
そうするとやっぱり体ってあの普段使ってる状態にすごく近づいていっちゃうんですね。
はいはい、
っていうことはやっぱり座った状態で普段動かれてるっていうか物事を進められてる方だと、
うん、
どうしてもやっぱりいわゆる猫背にはまずなりやすいんだろうなと思って、
うんうんうん、
あの猫背の方って、
はい、
いわゆるの体の中心部分、うん、お腹とか腰のあたりに、
うん、
お肉のついてる方が結構多いんですね。
はい、はい。
で、まあ、これはちょっと一回お話をしておけると良いかなというか、以前もちょっと触れた部分ではあるんですけれども、
うんうんうん、
ちょっと今日掘り下げて、
はい、
いろいろな形で、まあ、簡単に。
お願いします。
はい、最初に答え言ってしまうと、うん、姿勢がいい方がやっぱり痩せるよっていうお話ではあるんですけど、
うんうん、
はい、質問出ました。
まあでも、もともとね、本当にあの、ハンスケさんが猫背っていうところがあったので、
うん、
でも猫背が気づいてるってことは、
うん、
例えば今までその猫背を、あ、これちょっとなんとかしないと良くないなと思ったりしたことはあったわけですか？
うん、はい、ありました。やっぱり、なんだ、何回かそのきっかけっていうのがあるんですけど、やっぱりこう姿勢正しくこう歩いてる人とかって、やっぱ綺麗だしかっこいいじゃないですか。
はい。
まあ、スマートな人が多いっていうのもあるのかもしれないですけど、で、自分の姿勢が猫背だって思ったのは、いつだろうな。うん、
猫背なの？ハンスケ
さん。猫背ですね。猫背というか姿勢が悪いですよね。まっすぐじゃないんですよ、僕。
あの、椅子に座った姿勢はすごい思いつくんですけど、歩いてるときはそんなになんか猫背というイメージがなかったんですよ。
あ、本当？
うん。
いや、僕ね、歩いてるのを、要は、ショーウィンドウとかに映ったりしたときに、ああ、はい、姿勢良くねえなっていうのはもういつも思うんですけど。
へえ、
うん。で、なんか、まあ、気になるたびにこう、そういう鏡とか映った時に、まっすぐにしてみるんですよ。
はいはい。
はい。
どこが正しい位置なんだろうとか思って、こう、見える時にこうやってみるんですけど、まっすぐにすると、自分の中では、すごい、なんていうの、誇張したぐらい、こう、胸を張って、威張って歩いてるみたいな感じなんですよ。僕の中では。うん、だけど鏡で見る分にはまっすぐなんですよ、それが。
うん、
なのでなんか
どんだけ猫背やねんってことやね。
なんか気持ち悪くて、うん、それでこう歩き出しちゃうとその姿って見えなくなるじゃないですか、
はいはいはい、
鏡から外れたり、はい、で、あるしばらく歩くんだけど、これって俺すげえ恥ずかしい格好して歩いてるのかもっていう風になって、シューッといつものポジションに戻っちゃうんですよ。なんか自分で何が正しいのかがこう何もないと分かんない状態っていうか、
ああ見て直さないとどのぐらいずれてるかが、あの普段だともういわゆる猫背の姿勢がスタンダードな状態になってるので、
うん、
もうそれに慣れちゃってるっていう感じ。
そうそうそう、あと背中が前にこう倒れてるっていうのプラス、
はい、
こうか両肩が内側に前にこう、
はい、
は、うん、なんて言うんだろう、回り込んでるというかな、
はい、
だからもっとこう肩を開いて背をまっすぐっていうのかな、もうちょっと起こす感じがデフォ、あの通常姿勢なのかなとは思ってはいるんですけど、
うん、
両方ともそれを維持するのがちょっときついのと、その状態で歩くのがなんか
精神的にもきついんだね。
なんか威張って歩いてる俺みたいな感じになってしまうのがよくわかんないんですよ、だから未だに。で、
違和感があるんですね。
うん、なんか違和感が感じてしまうのと、
はい、
以前それでなんかいいのがあるよっていうことで、猫背矯正ベルトみたいなやつをしてたことがあるんですよ。
ベルトに残るの？
うん。
あの、ね、ダイニングボール養成ギブスみたいなイメージですか？
あ、形的に本当そんな感じです。上半身だけなんですけど、なんて言ったらいいんだろう。ベストみたいな感じって言えばいいのかな。
ベスト？はい。
もうお腹、溝落ちより上みたいなところで横に帯になりますよね。
うん、ああ、ベルト、そうだね。あの、ごめんなさい、ベルトって聞いたら、おへその周りのベルトだけで猫背が治るのかと思って
さ。ああ、ごめんごめん、そうね。
いやいや、あり得るよね。そう、胸の方に、うん、上半身の方に行かないとね。はいはいはい。
胸から溝落ちぐらいの幅の、
はい、
要は、まあ、この、最近している、 ボディウォーマーというか腹巻きみたい状のものに、両肩にベルトが上に登ってきて背中につながってるっていう感じですかね。でそこがゴム状になっていて、それをこう、まあ、ベストを着るような感覚でつけると、
はい、
ちょっと後ろにこう引っ張られて、で、肩が外側に広がるような、
はい、
力がかかるようなベルトがあったんですよ。でそれを1週間
買ったの？
いやあのね、それ冗談半分で、前の勤め先の上司が買ってくれたの。結構いい値段だったんですよ、
ね、そうでしょ
う、うん、1万なんぼだったでとかって言ってたと思うんですけど。
ああでもしますね、そのぐらいしますね。
でまあ、あのそんなにこう分厚いものじゃないので、あのその当時スーツで仕事してたんですけど、全然スーツの下にも下着の上からつけても問題ないような感じでつけてたんですが、それをなんかでね、どっかやっちゃったんですよね。ほかしちゃったのかもしれないですけど、で今考えると、今あったらもう一回ちゃんと使いたいなと思うんですけど、なんかでどこやっちゃったんですよね。
そしてその頃から猫背だったってことですね、じゃあ。
うん、だから意識し始めたのはもう本当に高校とかそれぐらいですよ。
お
で、まあ他のやつと歩いてる時に、まあ自分だけこうなんか映った時に、なんか歩き方かっこ悪いなって思ったのはそこら辺で、社会人になってからその姿勢が悪いとね、内臓に負担がかかるとか良くないよとか、いろんなその太るとかいうのは当時あんまり気にしてなかったんですけど、
はい、
内臓に負担がかかって良くないよっていうのはずっと言われてきてたので、そこら辺は心配しつつ未だに治せない感じですね。
ああ、じゃあかなり年代物のワインとかで言うとヴィンテージ扱い、うん、
それも年季の入った猫背でございます。
はい、うん、まあでもあの内臓の問題は先ほど半助さん言われてましたけど、
うん、
あの内臓に負担がかかるっていうよりも、
うん、
内臓がやっぱり働きづらい感じなんです。
あ、機能に制限が出てきちゃうとか、そういうことですか。
そうですね、まあ、制限っていうのもあのすごく大きく話すと、
うん、
例えばの姿勢が良い状態で、
うん、
初めてその人の内臓が本来働くべき位置に位置を取ってくれるっていう感じ。
ああ、そうか、うんうんうん、
はい、なので例えばあの必要以上に姿勢が崩れているっていうことは、本来内臓があってそこで働くべきなのに違う場所に存在しちゃうっていう感じなんです、
うんうん、
そうするとやっぱり内臓としては働きづらいっていうことがまず一つですよね。
うん、
あとはまあ内臓とまあ多少なりとも関連はあるんですけど、例えばあの背中の筋肉っていうのは常に張った状態になって冷えていきやすくなるっていうことが出てくるんですね、
うんうんうん、
そうすると例えば何かの弾みでいわゆるぎっくり腰みたいなのを催しやすくなったりっていうことも出てくるんですね。
おー、いや腰怖いな。
怖いです。であの、うん、それだけ背中の筋肉がずっと張った状態になっているっていうと、
うん、
その反対側に位置するお腹の筋肉は、
うん、
サボれるじゃないですか。
たるむんだ。
そうなんです、
うん、
なんでやっぱり腹筋も緩みやすくなっていくっていう。であの日本人 のやっぱりいわゆる腰痛の大きい原因っていうのは腹筋の弱さっていうところがすごく挙げられるんですね。
腹筋の弱さなんですね。
腹筋が弱いことがあの日本人の人種で、まあ、本当にだからアジア系の民族に関しては、
うん、
腹筋が弱いということが、うん、腰痛を起こす原因としてよく挙げられるものではあるんですね、まあ、もちろんバランスはあるんですけど、
うんうん、
ただやっぱり腹筋の方が一方的に弱くなりやすいっていう部分と、
うん、
弱くなるっていうことは筋肉がそれほど量が保てないっていうことじゃないですか、
うんうん、
っていうことは冷えるじゃないですか、
はいはい、
あとは内臓を守ろうとするので、そこにはどんどん脂肪を貯めていって、
うん、
内臓をガードしようとする働きになるじゃないですか、
うんうん、
なんで結果やっぱり腰周りにお肉はまずつきやすくなるっていうことが一つ出てくるわけですね、
うんうんうんうん、
でそこにお肉がついていくと、最も実は体の中で動かしづらい場所じゃないですか、
うん、
なのでどんどんどんどん油を蓄積させ続けていくなわけですね、
うん、
で筋肉が弱いのに油がどんどんそこについていくと、
うん、
まあ、冷えるのもありますし、まあ、もちろん見た目にもよろしくないですし、うん、
はい、
まあ、そうなると内臓の働き自体を妨げることもやっぱり多々出てくると、
うんうん、
いうこと、まあ、あと以前もちょっとお話はしたと思うんですけれども、うん、やっぱり内臓が正しい位置で働いてくれてないと、
うん、
1日でだいたい160キロカロリーだから、ご飯お茶碗に軽く1杯分ぐらいのエネルギーを使ってくれなくなっちゃうんですね、
うん、
今までは使ってくれていたのに姿勢が崩れているっていうことで、
うん、
エネルギーをやっぱり使わなくなるっていう、
うんうん、
それだけでも単純に太りやすくなるっていうことにもつながるので、
なるほどね。
だからまあ猫背に限ったこと、逆に反り腰みたいな言い方をする方で、逆に胸がすごく常に張った状態の方とかいらっしゃるんですよ、
うんうんうん、
で人間の体っていうか、まあ、特に姿勢っていうことでいうと、横から見た時に、
うん、
軽くアルファベットの S を書いてるような姿勢を作っているんです。
ああ、それはなんか見たことがあります、
はい、だから逆に首のヘルニアとかでお悩みの方とかだと、
うん、
首のところがまっすぐになりすぎちゃっていて、かえって疲れるとかいう方もいらっしゃったりするぐらい、うん、本来少しそうですね、ちょっとまあ軽く弧を描いた状態っていうのが正しい状態で、
うん、
ただそれを姿勢を起こすために、その骨格に近いところにある筋肉がしっかり固めておいてくれることで、姿勢を維持すると、まあ、血の巡りが活発になったり、あとは内臓がやっぱり正しく働きやすくなることで、体に入ってきた栄養を正しく取り込んで、またいらないものをしっかり出していくっていうサイクルを生みやすくなるんですけれども、
うんうん、
そのサイクルをやっぱりものすごく、うん、なんでしょう、低下させるっていうのが姿勢の悪さっていうのはとても大きいなということなんですよね、
うん、なるほど。
あとは多分すべからくすべてのスポーツでそうなんですけれども、
うん、
姿勢が悪いと、
うん、
要は長時間、
うん、
高いパフォーマンスって言ったらいいんですかね、やっぱり高い運動レベルっていうのを発揮できないんですよね、
うんうんうん、
あと国内でよく行われて、うん、まあスポーツっていうのもどちらかというといわゆる武道みたいなものに近いところでいう、
うん、
剣道だったり合気道だったりっていう、
はいはいはいはい、
これ姿勢いいそうですよね、はい、
そうですね、やっぱり姿勢をものすごく大切にする競、まあ競技っていうとちょっと語弊があるのかもしれないんですけど、はい、そういった種類のものに関しては、
うん、
やっぱり最初からすごく姿勢を保とうとするための鍛錬っていうのをしっかりやられてますし、実際にそれがないと、うんうん、集中力がやっぱり切れやすいようなんですね。
あ、そうだった、
はい、集中力切れやすいっていうことはやっぱり体が疲労をしやすいっていうこと、
うん、
とあと体が一瞬でしっかりと必要な動きをできるようにするために、
うん、
やっぱり体の基本姿勢っていうのが崩れていると無駄な動きが多くなるっていうことで、
うんうん、
無駄ない動きを一瞬で取るっていうためにも、
うん、
いわゆる正中線っていう、まあ、中心線っていう風に言ったりすることもあると思うんですけれども、
うん、
正中線っていうのは正しい？
そうです、正しいに中に線ですね、糸辺に線ですね、
はい、
うん、もう本当にだから体のそうですね、中心の部分をまっすぐ一本こう、まあ、体は真っ二つに分けられる中心点っていう言い方をすることもあるんですけど、
うん、
その部分がしっかりと意識できて、
うん、
はい、
立ったり座ったりっていうのが自然にできていると、まあ、姿勢も良くなるし、
うん、
動きの無駄もなくなるし、
うん、
疲れにくくなるっていうのはいわゆる気功とかでも言われることは多いですね、
うん、
正中線を保っておくことはとても大切だみたいなことで、
うんうんうん、
まあ、なんでいろいろな表現の仕方はあると思うんですけども、
うん、
姿勢が正しいっていうことはそれだけで体を順調に動かそうという働きがとても活発になるので、
うん、
逆に言うと本当に猫背の状態っていうと、
うん、
やっぱり脂肪をつけやすくなるっていう、
うん、
気づかないうちに 背中の筋肉が意外と凝ったり緊張したりし続けるので、
うん、
背中に油がつくんですね。
はい、
見えないところなんで気づかないので、
うん
で知らないうちになんかちょっとしばらく羽織ってなかったジャケットに袖を通すと、
うん、
背中がパンパンになってたりとか
ビンゴですか？
ビンゴです。あのスーツがね背中がパンパン。
へえ。
スーツって背中下の方裾の方が割れてたりするじゃないですか。
はい。
あれが一回きついんだけどもうどうしようもなくてとりあえず着てバーって出かけた時があって、
うん、
後ろ背中を全開開いてるよって言われたことがあったんですよ。
マントみたいになっちゃった感じなんです
ね。めっちゃ恥ずかしかったですけどね。
はあ。
そうでも背中にはやっぱりそのぐらい油が乗るのと背中ってあの気づきづらい場所なので、
うん、
はい、
たくさん乗っても意外と気にしてないですね。
うんうん、
あとはまあ女性に関して言えば例えばあのそのそうですね、猫背とかいわゆる姿勢が悪い状態だと、
うん、
二の腕だったりいわゆる脇肉って言われるあの余分なお肉っていうのが、
うん、
つきやすいしたるみやすいしっていう感じなんですね。
ああ、そっちもなんだ。
ダブルシャック、
とても大きいです。あと顎下もやっぱりたるみやすいですね。
え？顎にも影響するの？
あの実は顔には深い影響があるので、姿勢というのは顎のたるみだったり目の下のシワだったりとかいわゆるあのほうれい線という口元にできる、
うんうんうんうん、
こうちょっとあの腹話術の人形みたいな、
はいはいはいはい、
あの線があるんですけども、はいはい、そこへの影響っていうのも実はとても大きくて、
うん、
極端な話あの姿勢が良くなるっていうことで、
うん、
例えばの噛み合わせも良くなったりとか、
うん、
そのことによって例えばの顔のバランスが整っていくっていうことも出てきたりとかしまして、やっぱりだからあの見た目の良さっていうのは体の状態の良さとかなりつながっている部分っていうのが大きいので、
うん、
じゃあ永井先生がそのウエストサイズだけじゃなくてその見た目がこだわっていいんだよっていうのはそこにもつながるんですか、もしかして。
そうですね、なんであのイコール多分健康状態っていうのを、
うん、
かなり示していると思うのでそこを結びつけて考えてもらえると、
うん、
やっぱりダイエットって成功もしやすいですし、
うん、
あと健康状態を維持しながらなので、
うん、
その状態が保ちやすいっていうのもあると思うんですね。
うん、
だから見た目っていう部分を意識して体を使っていくっていうことはとても大切だというのと、
うん、
あと意外とやっぱり見た目が体の状態をすごく映していくっていう、
うん、
そうですね。まあ、ただそうすると猫背のことをあの大変ですよねって言って終わると大変だけ言って終わりかいみたいな話になっちゃうので、
ま
あ対処方法って言いますか、まあ原因として猫背の方って背中のことも考えがちではあると思うんですけれども、あの腕と胸の付け根のところに小胸筋っていう筋肉があるんです。小さい胸の筋肉って書くんですけれども、でこれがあの前の方っていうか縮まってしまって、
うん、
どうしてもあの猫背になりやすい方っていうのが多いんですが、
うん、
判断する目安としては先ほど半助さんが言われていたみたいに、
うん、
自分の肩が体の前の方に入ってしまっている方、
うん、
っていうのはとてもやっぱりあの小胸筋がいわゆる詰まるっていう言い方を僕らはよくするんですけれども、
はい、
キュッと詰まってその状態で凝っているので、
うん、
開きづらくなる感じなんですね。
あ、なるほど。
で詰まっちゃっているので、
うん、
例えばあの本当に半助さんがさっき言われてみたいに、
うん、
こうオードリーっていうお笑いグループのピンクのベストを着ている春日っていう人がいるんですけれども、
はいはいはい、
それも知ってます、
はい、そのぐらいあの胸を張ってないと多分本来の姿勢になかなか戻りづらいっていう感じになるんだろうな。
すごいいい例を挙げていただきました。本当にねああいう感じで歩いてそうな気がしてなんか恥ずかしくなるんですよ。
心の中で突っ込むわけね。
そうそうそうそう。
へ
え。いやーでもいろいろ影響があるわけですね。
姿勢っていうのは本当に実は健康状態を作る上でかなり大きい役割なので、
うん、
あの保っていただくためにあのすごく簡単なことからで良いと思うんですけれども、
うんうん、
例えばの壁とかに。
うん
うん、
そうですね、あの腕をどちらでも構わないんですけど肩の高さに、
うん、
まず横にこう上げていただいて、
うん、
でその手を、まあ、軽く壁にかけるような状態に 指先を引っ掛ける感じですね、
うん、
で体をこうぐーっと反らすことで、
うん、
腕の付け根と胸の位置が開いていくっていう感じって言ったらいいんですかね、
うん、ごめんなさい、もう一回いいですか、
ちょっとイメージしづらいですよね、
うん、ちょっと今分かんなくなっちゃった、まずね、壁に対して、
自分の右側に壁がある状態、
うん、はいはい
はいはい、
で壁からまあ本当に自分の腕が壁につくぐらいのところで立っていただいて、
うんうん、はい、
でそれ横から肩の高さまで手をまず右手を持ち上げます、
うんうん、
で壁に例えば手のひらペタってついていただいて、
うん、
そこから自分の体を左側にひねるって言ったらいいんですかね、
うん、はいはいはい
はいはいはいはい、
手が固定されてる、はい、右手が固定された状態なので、
はい、
左にひねることで、
はい、そうです、右腕の付け根と胸のところっていうのが開いた
状態、開くか、はいはいはい
はいはいはい、
でそれをもうゆっくりちょっとずつ開いていって、
うん、
やっぱり30秒ぐらい伸ばしていただいて、うん、であのゆっくり戻すっていうのを、
うん
う
んうん、
1日の中で左右それぞれまずは2回ずつぐらい、まあ、そうすると全部合わせてやっても2分ぐらいだと思う、
うんうん、
やっていくとあのその小胸筋っていう部分の胸の筋肉の詰まりっていうのが解消しやすいんですね、
うんうんうんうん、
でそこがほぐれてくると自然に肩が正しい位置に行くようになります。ちなみに肩の正しい位置っていうのはあの耳の位置と同じくらいのところです。
はい、あ結構高いですね。
あそれあの横から見た時に耳の位置と並ぶっていう位置なのであの耳の高さっていうことではなくて、そうなんです、前後で見た時に、
うん、
耳がある位置と同じあたりに肩が持っていってもらえると自然な、
あそういうことか、はいはいはい、はい、
そうするととてもあのバランスが保てると思うので、
うんうん、
それをちょっとあの繰り返していただくと改善しやすいかなと、
うん、
特にあのキーボードを打つ作業だったり、
うん、
あとはあの何かそれこそ文字を書くっていう作業が多い方っていうのはどうしても詰まりやすい箇所なんですね、
うんうんうん、
なのでそこの改善のためにもちょっとほぐしていっていただくと、
うん、
知らないうちに姿勢が良くなっていきますし、
へー、
あの顎のたるみもかなり解消しやすくなります。
お
だから女性でよくあの本当に顎のたるみを解消したくてって言っていろいろ取り組みをされる方とか結構いらっしゃるんですね、
うんうん、
取り組みをためにいろいろマスクしてみたりとかもされるんですけど、
はい、
なんかゲルバニウムかなんかコロコロとかも効きますよね。なんか
そうですそうです、いろいろな取り組みをされるんですけれども、
うん、
意外とその部分の筋肉っていうのがたるんじゃって、
うん、
あの本来の働きをしないので、
うん、
皮膚もたるみやすいっていうケース、顎下とかは特にその影響が大きいので、
うん、
そこを改善していただくのも頭に入れていただくと、
うん、
いわゆるあの小顔だったりたるみを取るっていう部分での効果っていうのも期待できるかなと、
うん、なるほどね。じゃあでもうその手に壁あ手にじゃない壁に手だ壁に手を当てて、
はい、
その胸の前を広げるような運動っていうのを少ししていくことで改善されていくんですか？
改善します。やり方としてはあの本当にたくさんはあるんですけれども、
うんうん、
一番あの取り組みやすいっていうことからかなと、
うん
うん、まあ、だからあのどっちかというと運動っていうよりも、
うん、
いわゆるストレッチに近いかなと思うので、はい
は
い、
本
当にちょっと気の向いた時に、
うん、
そうやって動かしていただけると、
うん、
姿勢があの割と良くなりやすいんですね。
なるほどね。
あとはあの僕は以前あの自分のところに来ててくださったお客さんで、
はい、
ものすごい猫背 の、まあ、あのその方のお父さんだったんですけれども、
うん、
猫背なんとかしたいっていう話で、
うん、
来ていただいて、
うん、
でまあやっぱりそんなような形でいろんな動きを、まあ、2、3種類ずつ、
うん、
まあ、年齢も高い方だったんでそんなにたくさんの動きはできなかったので、
うん、
やりやすいものっていうことで 2、3種類選ばせていただいて、
うん、
そうですね、一緒にやっていただいたらあの2ヶ月で本当に丸かったんですね。多分半助さんが思っている自分の猫背っていう状態よりも、
うん、
倍近いぐらいすごく猫背だったんですね、
はいはい、
が2ヶ月で背筋がぴっしり伸びまして、奥さんが驚いたっていうその方の
へ
ぐらいまで 変わるんですね、
う
ん、
それぐらいの期間で変われるんだ、
あとはまあ難しいことは当然してないので最初だから、うん、あのやっていただくときに、
うん、
本当にこんなことで変わるのかってすっごい言われたんですけど
はいはいはい、
もうでも2ヶ月後はもう本当にもう当然僕の方が年齢全然下なんですけれども、
うんうん、
あの最初はあのお兄ちゃんって言われたのねとことなんですけど、
うんうん、
2ヶ月だったらもう本当に先生って言ってくださるようになって、まあ、それはそれでとてもちょっと気持ちがブルーになったんですけどぐ、うん、らいあの変わるし年齢の高い方でも、
うん、
ちょっとしたあの例えば鍛えるとかそういうところまで、
うん、
あの自分を追い込みすぎなくても、
うん、
ちょっとしたケアだったりストレッチングとかで
できる
体が変わるっていうことにもつながるので、
うん、
ぜひちょっとあの今日お話ししたことで思い当たる方があれば男女問わず、うん、ちょっとあのそのいわゆる小胸筋っていうのを伸ばすっていうことを取り組んでいただくと、
うん、
とても成果が出やすいかなと、
うん
で特にあの薄着になってくると姿勢の良し悪しっていうのはものすごく人の印象にも影響があるん
ですね、はい、
多分だから何か話をするときに人と話をされる方だと、
うん、
説得力の違いも正直大きいんじゃないかなと思うんですね、
あ、まあ、確かにこう胸張ってこうピシッとされてる方の方が
お話を聞きやすい環境にはなる、
ね、説得力あるよね
なのでいわゆる印象っていう部分でもすごくプラスに働きやすいのかなと思いまして、
うんうん、
そういう意味ではとてもこれからの時期は意識をしてケアをしておいて、うん、良い姿勢を持てると、
うん、
いろいろな部分で得られるものが大きいかなという気がとてもしてまして、
うんうん、
薄着になると本当にあの姿勢ってすごく出るんですよ、
うんうん、
体型もそうなんですけれども、
うん、
やっぱり今年もだいぶまた今日はちょっと寒かったりしますけど暖かい日がまた増えてきてるので、
うん、
割と早い段階で皆さん薄着になっていく時期もあるだろうと思うので、
うん
まあ、そういった時に本当にちょっと気をつけるだけで変わるのであれば、
うん、
試していただく価値があるのかなと思って、
そうですね、そういうか、まあ、今教えていただいたストレッチで改善できるんであればやっていきたいですね、
はい、あでも改善は本当にあのしますで年齢に関わらずなので、
うんうん、
やっぱり年齢の高い方だとどうしても筋肉の中の水分の量とかも多少減っていってしまうので、
うん、
で
ほぐれづらくはなるんですけど、
うん、
ほぐれないわけではないのであのちょっと例えば時間をゆっくり長めに取っていただくとかで、
うん、
同じようにクリアはできると思うんですね、
うんうん、なるほど、
まあ、ストレッチの基本なんですけれども少し時間をかけていただいて、
うん、
その間に呼吸を深くしていただくっていうことがあれば、
うん、
割と年齢の高い方でも本当に姿勢っていう部分に関して言えば改善はものすごく見込めるかなと思うので、
うんうん、
でちょっとまず半助さんに体を張っていただけると良いななんて思いながらでもそんなに時間、うん、あの24時間のうちの2分ぐらい使ってもらえればっていうか
そうですよね、それぐらいの時間を取れないっていうのはちょっと問題ですもんね。
あとは多分どこか出先とかでもできると思うんですね。
そうですね、
はい、で慣れてきたら少し時間を長くしていただくとか、うん、1分ぐらい伸ばしたままにしていただくとか、
うんうん、
あと実は気持ちが良かったりするのであの、うん、いわゆる血流も例えば脳に届く血液とかっていうのも、
うん、
やっぱり順調に届きやすくなっていく部分っていうのが増えていくので、
うんうんうん、
そうするとあの頭も回転させやすかったりっていう話も出てくるので、
うん
まあ、本当にメリットはたくさんあるかなと
思います。そうです
ね、うん、女性は特にあの見た目を変える要素としても大きいので、
うん、
今でも生活環境が変わってフレッシュマンの方とかも新しい環境に慣れたりとかいう中で、
うん、
やっぱり、ね、背中が丸まっている中で、
うん
新人っていうポジションは結構厳しいイメージを持つのかなっていう気もありまして、
うんうん、
多分姿勢だけで本当にあの印象が変わる部分っていうのは大きいので、
うん、
ぜひちょっと意識をしていただくと良いかなと。あと最終的にやっぱり腰に対しての負担がすごく変わっていくので、
うん、
そこはちょっとケアをしていただく価値が高い場所なんじゃないかなと思っていて、
うん、
その姿勢のお話をしてまず半助さんに、
うん
体を使っていただければかなと。
了解しました。あとはこれやっぱり姿勢悪いと肩こりもひどくなりますよね。
あります。あります。肩こりで、あの肩こりひどい方は本当にあの顔が本当にあのむくみとかも増えやすいんですよ。
ああそうなんだ。
ありますね、どうしても。あとはまあすごい極端な話ですけれども、
うん、
男性とかで言うと、
うん、
暴発の状況にも極端な話影響は出てきやすいですから、
うん、それは抜けてきちゃうってことですか。
そうですね、抜けてきやすくなっちゃうんですね。
っ
ていうのは体っていわゆる一枚皮って言われていて、つなぎ目がない状態じゃない、
うんうん、
ほうほうほうほう。
で特に頭の近くの皮膚が固まってたり筋肉が固まってたりすると、いわゆる頭皮の方に血液だったり栄養が届きづらくなるじゃないですか、
うんうんうん、
あとやっぱりいわゆる頭皮とか首の筋肉も凝っていくわけですよね、
うんうんうん、
で頭皮の環境って硬くて栄養が届かない状態っていうのが、いわゆる抜け毛っていうのを促進しやすかったりする。
ああ、まあそうでしょうね。
そうなんですよ、
肩こり変わっていくだけで、いわゆる頭髪に関しての影響っていうのも変わっていくので、
うん、
そういう男性の方は、うん、ケアをしていただくことで、いわゆる抜け毛予防みたいな部分っていうのも出てくるかなと。
やっぱりいいことないですね、猫背。
うん、そうですね、やっぱりどうしても体に対しては、
うん、
ね、あのちょっと負担の大きい状態ではあるので、
うん、
あと本当にあの猫背だとお腹に脂肪がついて、
うん、
いわゆるまあメタボリックシンドロームっていう呼ばれ方をしやすいっていうのもあるので、
うん
うん、
とてもやっぱりね、ちょっとまずいなと思うことは実際多いですよね、
うん、
あ、すいません、さっきから聞いててそんなに猫背が大変だと思わなかったんですが、
うん、
そんなに猫背って大変だったら猫って大丈夫なの？
とりあえずあの猫はあの姿勢があの本来あるべき形なので、あのだから
本当に
むしろ猫の場合だと背筋がピンって起きてる状態で、いわゆるだから猫にとっては人背って言ったらいいんですかね、人間の姿勢を保っている方が
辛い
ねみたいなことかなって、
うん、なんか猫に教えてあげたくなってる
大丈夫かって
あれ以上に機敏になって、あれ以上に獰猛になられたら怖いよね、
うん、
でも本当にあのいわゆる四足歩行の4本の足を使って動く動物と人間が一番違うところで、やっぱり体が起きてる部分じゃないですか、
うん、
なのであのやっぱりそこでの体の使い方っていうのがかなりやっぱり特殊、人間が特殊な部分が大きいみたいなんですよね、
うんうんうん、
姿勢も含めて。もともとやっぱり人間も言ってみたら四つ足のところから進化してきてる部分はあるものなので、なので、まあ、本当はだから起きてる姿勢っていうのは実は負担が大きいんですよね、
うん、
骨っていうか骨格にとっては、
うん、
だからそれを楽にしてあげるために筋肉がついていたりすることで姿勢を維持しやすくするっていうことで、体の状態をまあ楽っていうか、もう本当にあの健康状態を保ちやすく作るっていう流れが今人の体の中では一連のサイクルとしてありまして、だからまあ本当になるべく姿勢が良いっていうことで変わる部分と、うん、あと実は姿勢があまりよろしくないっていうことで、
うん、
意外と気にしていなかったいろいろなことっていうのが姿勢に関連しているんだなっていうことを知っていただけると、
うん、
ちょっとあのどうしても汗を流すとかに行きがちだとは思うんですけど、それはそれですごく大事なことなんですけど、
うん、
それ以外の部分のケアがあると、まあ、より例えば運動効果っていうのも当然上がりやすいですしね、
うんうん、
あとやっぱりあのこの前マメポポさんのお話でもさせていただいたように、
うん、
やっぱりあの姿勢が良い方が、
うん、
運動っていうのは高いレベルを引き出しやすいので、
うん、
言われてありましたよね、
はい、なのでもう本当にそういった意味でも姿勢を維持しながらあの動いていけたりとか日々を過ごせていけると、
うん、
健康な状態っていうのも保ちやすいですし、とにかくやっぱり見た目の違いっていうのは大きいですよね、
うんうんうん、
なのでなるべく本当にあの皆さんもちょっとしたことではあるんですけれども、ケアをしつつ姿勢を、
うん、
良い姿勢を保つっていうことを夏ぐらいまでの目標に設定していただくのも、
うん
うん、ありなんじゃないかなと。
なるほど、はい、ということで、まあいろんな面に悪い影響があるので、
今猫が2匹いました
じゃあちょっとまっすぐ伸ばしてやってください
。まっすぐ伸ばした方がいいよ、ちょっと逃がした方がいいって本当だって
まあデスクワークの人とかね、ちょっと気にされた方がいいんじゃないかなという気もしますし、僕みたいに年季の入った猫背さんがいらっしゃったらかなり要注意と ということみたいですので、簡単な運動ストレッチで改善するということですから、ぜひ皆さんも試してみてください、はい、ということで今週は、姿勢と痩せることについて永井さんの方に教えていただきました。お届けしましたのは半助と
辰一郎と
永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。